仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美いたします。賛美歌54年版の545番です。祈りを祈ります。前の椅子のポケットの中にあるシートをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。イザヤ書49編6節から8節、旧約聖書1142ページです。イザヤ書49編6節から8節、旧約聖書1142ページです。お読みいたします。こう言われる、私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。 イスラエルをあがなう聖なる神、主は人に侮られ、国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、勲功はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神、主があなたを選ばれたのを見て、主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して荒廃した修行の地を継がせる。お祈りをいたします。恵み深いイエス・キリストの父なる神様、私たちをいつも見守り、深い配慮によってすべてを導いてくださるあなたの恵みに感謝いたします。あなたは主イエスの福音の御言葉を通して私たちを身元へと招き、養い育ててくださいます。私たちが生まれる前から私たちを知り、死んでもなお忘れることなくいてくださいます。どうかあなたによって備えられた信仰生活を私たちがお互いに支え合いながら心豊かに歩み続けることができるようにしてください。私たちは心弱く、何事においても自分の判断が正しいと思い、他の人の考えを受け入れようとしないものです。どうか謙遜な思いで人の声に耳を傾け、神様の御旨を思うものとしてください。教会が神様の御心にかなった歩みをすることができますよう導いてください。私たちの知るところ知らないところで苦しみや悲しみ、不安や恐れの中に置かれている人々を顧みてください。日々の暮らし、人との関係、政治、経済、病気、怪我、またそのための入院と様々な出来事の中で問題に直面している人々にあなたの御手を差し伸べてください。そして私たちも助けを必要としている人々に手を差し伸べることができますように。私たちは弱く小さなものですが、用いてください。コロナウイルスの嵐が大きくなったり小さくなったりと私たちの前に立ちはだかっています。私たちがこの時何をしたらよいか、どのように過ごしたらよいか、最善の方法を見極めることができますよう導いてください。この元町教会において聖書の解き明かしをし、私たちの信仰の歩みに寄り添ってくださいます大沢正義牧師、水木牧師ご一家を守ってください。今から話されます大沢正義牧師の説教を私たちが心深く留め、神様を知ることができますように、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒信条を告白します。先ほどの主の祈りのプレートの裏面にありますのでご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今告白いたしました使徒信条の言葉をもとに自由な聖書箇所を選んでキリストの良き知らせを聞いていこうと始めまして、今日がその3回目になります。今日からは使徒信条の中でも2つ目の区分ですね、3つの大きな区分の2つ目、御子イエス・キリストについての告白の部分に入っていきます。すでに前回までも明らかになりましたように、使徒信条が告白する聖書の信仰の中心というのはまさにこの第二項目、キリストを語る言葉のうちにあります。私たち金沢元町教会のかつての牧師毛利寛治牧師の言葉を借りて言うならば、まさにキリスト教とはキリストであります。それゆえに今告白しましたお手元の使徒信条の言葉をご覧いただければ、それでもご確認いただけますように、使徒信条においてもイエス・キリストのことを語ります第二区分が一番分量が多くあります。父なる神について、子なるキリストについて、聖霊と教会について、まあそういう三つの区分に分けることができるわけですけれども、キリストを告白する部分が一番分量が多い。しかもすでに父なる神について聞きました前回までの2回においても確認したことがあります。それは父なる神様について私たちがこのお方が天地の作り主だ、あるいは全能の父なのだというふうに告白する時においても、イエス様の出来事から切り離した形でそのように神について信じ告白することなど決してできないのだということでありました。キリスト抜きに天地の作り主なる神を考えることも、キリスト抜きに全能の父なる神を信じることもできない。我々の信仰というのは鉄塔鉄尾、キリスト中心、キリスト集中であるということを使徒信条の言葉を順を追って追うことによっても、私たちはこの心の内に刻みつけられることになるのであります。この教会がその初めから聞き続けてまいりました。キリスト教とはキリストです。このキリスト中心、キリスト集中に、今この教会の歩みを託されている私たちにも、私たちもまた寝ても覚めてもこのキリスト集中に立ち続けていきたいと願っています。今日神の言葉を聞く支えとして私たちが注目する使徒信条の告白は、具体的に言えば私たちの信仰の中心、核心であるキリストを語り始める次の言葉であります。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。これは豊かな言葉であります。少なくともその中に告白されていることは、一人子、我らの主イエス・キリスト、まあ、この4つの部分に分けてみても、まあ、1回ずつ存分に私がこの場から皆さんに語ることのできる豊かな告白の言葉でありますけれども、今回はまあ1回でこの言葉を説いていこうとしているわけなんですけれども、特にまあまんべんなくというよりも一つのことだけに集中してお話ししたいと思っています。それは私がこの告白をするときにいつも思う一つの不思議を皆さんと共に共有したいということです。教会が歴史的な信仰告白の言葉、使徒信条などに見られるような歴史的な信仰告白の言葉を大切にするっていうことは一体どういうことなのか。それは私たちキリスト者の信仰というものが個人のものではなくて、 共同体のものであるということを大切にしているということを意味しています。キリスト教会の信仰っていうのは、個人がですね、一人で聖書を読んでそこから何かを発見して満足すればそれで信仰者として成り立っていけるというものとは元来考えられていません、来ませんでした。信仰告白という言葉は、これ聖書ではホモロギアという言葉が使われています。このホモロギアという言葉ですけれども、ホモとロギアという言葉から、2つの言葉からなっているんですけれども、これ直訳すれば同じ言葉を語ることですね。転じて一致とか賛成するという意味を持つ言葉であります。つまり私たちの信仰告白というものは、教会の組織が整えられていく前の初代の教会の時代から、聖霊の導きを一人一人が独自に受けて聖書を読み、そこからオリジナリティあふれるこの私だけの信仰告白が与えられるというものじゃなかったということです。ユダヤ人も異邦人も奴隷も貴族も男も女も若者も老人も、初代の教会には雑多な人たちが集められていたわけですけれども、この教会に集められた雑多な人たちがしかし同じ言葉を語ったのであります。聖書を読んでいるとき、生ける神の霊が働いてくださる、聖霊が働いてくださると、そのことを信じて私たちはこの御言葉を読みますけれども、聖なる霊が働くとき、他の人には示されないような自分だけの特別な発見が聖書の中から与えられるのではないかと想像しがちなのですが、けれどもこれは少し事情が違うと思います。むしろ生ける聖霊が働かれるときには、今まで無味乾燥のもののように見えていた教会の歴史的な信仰告白の言葉、そういうものに結晶化するような聖書の何気ない言葉が、この私の告白となるという経験が起こるということなのです。教会の言葉というのは決して世に向かって隠されているものではありません。イエスはキリストである、ナザレのイエスは救い主である、この方はその十字架と復活によって私たちの罪を取り除いてくださった、私たちは新しいものとして生かされていくんだ、この教会の告白っていうのはどこにも隠されていません。もう大っぴらに公に毎週日曜日にそれぞれの教会の講談で世界中から語り出されているけれども、その耳にタコができるほど聞くこともあり得る、そのよく知ったつまらないとも思えるかもしれない言葉が突然生き生きとしだす、あ、これは本当に私に対する生ける神の言葉なんだ、そういうふうにこの言葉が立ち上がってくる、そういう経験が与えられた時に聖霊が働いたんだ、そう信じることが許されるものだと私は思います。証をするっていうことが教会の中にはありますけれども、そうであるならば我々が信仰の証をするということは別に人々の注目を集めるような特別な私の経験出来事を語らなくちゃいけないなんてことじゃなくて、教会が一度たりとも隠すことなく素朴に淡々と毎週毎週語り続けています。ユダヤ人にはつまずきであり、ギリシャ人には愚かなものと見えるというこのキリストの福音が ああこの私にとっても真実でありますと、そう同じ言葉を語ることですね。それが証の本質だと私は思います。キリスト教信仰というのは、まあ我々の手元に届いたのは欧米経由ですから、欧米の個人主義と結びついて理解されがちなことがあるかもしれませんが、本当は旧約の語る信仰者の姿がよく表していますように、信仰に生きるということは神の民という集団の中に仲間入りしていくことであります。同じ言葉を語っていくことであります。ところがですね、不思議なことだと私はいつも思うんですけれども、私たちに同じ信仰の言葉を与えてくれる使徒信条の言葉は、その告白の主語っていうのは一人称単数で行っているんですね。我は真実という言い方をするんですね。中心となる、そしてそのことが一番よく見えているのが今日のキリスト告白の第二区分に入る最初の言葉ですね。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずと、まあ、この一番大切なところでも一人称単数で我はというふうに告白し出す。これは実はあんまり当たり前のことじゃないんです。というのは、この後に続きました歴史的な信仰告白の言葉は、まあ、今私が申し上げたようなことを大切にしてのことだろうと思いますが、基本的には私たちというふうに告白するんですね。しかし使徒信条は私、我とまるで一人で行っているような告白の言葉になっている。これはとても際立つことであります。なぜこういうことであるのか、まだ最初期の使徒信条ではそういう我々の共同体としての信仰ですね、信仰というのは一人で持つもんじゃないと、仲間と一緒に支え合いながら持つものだっていう理解にまだ、まあ、至っていなかったということなのでしょうか。そうではないと思います。ある人はローマ帝国の公認宗教となっていく、まあ、我々の教会の信仰でありますけれども、それがまた公認宗教から国の宗教、国教となっていくわけですけれども、その前に生まれました信仰告白の言葉である使徒信条が我という言葉で告白しなければならなかったことは当然のことであり必要なことであったと言いながら、こういうことを言います。その時代、キリストへの信仰を言い表すことが村八部のような社会的な死を告白する人に引き起こすだけでなく、実際に命の危険に直面させられるようなことが起きたんだ。使徒信条っていうのはそういう命の危険に、そのイエスは主であるって告白することがですよ、命の危険と直結するような時代に生まれた告白であると。そういう時代に生まれた信仰の告白の言葉だからこそ、この自分の明確な意思と主体性を持って、まあ、つまりこの私の心からの情熱と、いても立ってもいられない自分自身の心からの願いとして、イエス・キリストこそ私たちの本当の主人であると告白できる、告白したい、そうやっていても立ってもいられない気持ちにおいて、教会という信仰共同体の戦列、戦いの列に加わる必要があった。だからここはあえて我信ずという告白をしなければならなかったんだ っていうふうに語るんですね。イエス・キリストというお方は他の誰でもなく、この私の主なんだ、救い主なんだ、このお方が私の主であるとき、神様は私の作り主であり、また全能の父として、私の心からの信頼をお捧げすることができるお方なんだ。これからのち私は私の生涯を捧げて、イエス・キリスト、このお方にぴったり密着して生きていくんだ。その主体的な告白を表す言葉として、我信ず、そういう必要があるというのです。少し矛盾するようですが、我々キリスト教会の信仰というのは決して一人きりでやっていくことはできない、共同体の信仰だからといって、それはですね、日本の宗教のように家の宗教というものとは全く異なるんですね。たとえキリスト社家庭の中で小児洗礼を授けられて、幼い時から自分は神様を信じるものだな、クリスチャンだなというふうに生きてきたとしても、一度と言わず何度でも我信ず、この私の信頼を表明することが求められるんですね。あなたのおうちの宗教は何？キリスト教です。では済まないんですね。私も私のこととしてイエス様を信じてます、そうでなければならないというんですね。それはもちろん生まれた家がクリスチャン家庭だからって言って、子どもたちが自動的に信仰者だっていうふうに言うことはできないのと同じようにですね、大人になってから洗礼に預かったものも同じだと思います。人々の中に埋没せず、信仰深いと思う人の後ろに隠れず、牧師のイエスマンとならず、いつでも一人神の御前に出て我信ずと告白するように招かれている。しかもそこで告白する私の信仰告白というのは、自分だけの個性的な告白である必要はない、他の誰とも変えられない神様の作られたただ一人の個性的な私でありながら、私がそこで告白するように招かれている言葉というのは、教会共同体の重んじてきた信仰、それを自分の告白として告白するのであります。こういう形で私たちが信仰に招かれるとき、そして私たちが自分の信仰を表明するとき、それは同じ言葉を語る共同体なんですけれども、それはなんていうか、混然と一体となっているような人間集団じゃなくて、だからカルト宗教に入った人がみんな同じような顔をしているし、同じことしか言わないし、個性がどこに行っちゃったのということではなしに、同じ言葉を語りながら、一粒一粒立っている上手に炊けたご飯のようにですね、粒だった人間として信仰共同体の中に生きるということが起きるのだと思います。その粒だった信仰者の集まりは、まことにたくましい教会の姿だと思います。で、私は常々と思っていることがあります。それは東京のような都心と比べまして、この金沢の地、北陸の地っていうのは、地域共同体っていうのがまだまだ生き生きとしているなっていうふうに感じるんですね。ちょっと言い方を変えると、本当に保守的な部分があると思うんですね。そういう地域で、北陸の地で 信仰者として生きていこうとするとき、者たちは、なんていうか、使徒信条の告白された時代に生きた、そういう古い教会の姿に、ちょっと似てるのではないかなと思います。使徒信条の我信ずという言葉の意味が、周りがクリスチャンだらけという欧米のキリスト者たちとか、あるいは個人化のが進んでいて、隣の人が何をしている人なのか名前も知らないような都心に生きている信仰者たちよりも、我信ずと、そういうふうにはっきり告白する必要があるんだ、その実感をこの北陸に生きるキリスト者たちにはよくわかるし、事実そうやって教会につながっているのではないかと思います。この地域でキリスト者として生きていくことは、自ら進んでマイノリティとなっていくこと、少数者となっていくことです。洗礼を受け、教会の仲間たちと一つ同じ言葉を語っていくっていうことは、同調圧力の強い社会の中にあっては、その同調圧力の強い社会の中で安心できる多数派になっていくんじゃなくて、これは極めつけの少数派になっていくことであります。しかしそこに事実教会が生まれている、礼拝する神がここにいるということは、これは世界と歴史のキリスト教会にとってとても尊いことではないか。ここに生きるキリスト者たちは非常に重要なパートを担うものとされているものではないかと私は思うのです。地域血縁による同調圧力の強い社会の中にあって、まず神に見つけ出され、召し出され、福音を喜んで聞き、福音に喜んで仕える、粒立たざるを得なかった、しかしそれだけに太い輪郭線を持った頼もしい北陸のキリスト者たち、石川のキリスト者たち、金沢のキリスト者たち、我々金沢元町教会のキリスト者たちなのであります。神をご覧ください、神をお喜びください。そしてまだ洗礼を受けておられない方々も、どうぞこの者たちを見てください。決して逃れることのできないようなように見える、私たち人間をがんじがらめに縛りつけているようなこの世のしがらみっていうものを、神は断ち切ることがおできになるのです。しかし私たちキリスト者たちは、絡みつくさまざまなしがらみを断ち切って天国に住まいを移してしまったものというわけではありません。そんなことをしなくても、ここで新しいものとして私たちを縛りつけていたものとも、今は少しずつ新しい関係の中でやり直し生き始めることができるようになったのが我々ではないかと思います。この地上に生きる限りは、確かに何度も何度も私たちが断ち切ったはずの古い力が私たちを取り囲み縛りつけてこようとしますけれども、しかし日曜日ごとにここに集まり、いいえ、日曜日に支えられながら毎日、いや毎朝毎晩、我信ずという告白の言葉とともに新しくされる経験を与えられる。私たちを縛りつける古い力がまた絡みついてくる時も、何度でも神の御前に立ち戻り、そこからやり直すものとされている。我という一人称単数を告白の主語とする 使徒信条の言葉というのは、マジョリティ多数派の中にすぐに埋没していきそうになる私たちを、いや、私は主なる神様以外の誰にも何にものにも支配されない神の大使なんだ、そういう神の大使として私たちをもう一度立たせる言葉であります。しかしそれは周りから自分だけを切り離して、この世は汚れているけれども自分だけは聖なるものとして立たされていると、我信ずという粒だった告白ができない、それだから同じ言葉には生きていない教会の外の世界を切り捨てることじゃないですね。それは古いもの、アブラハムが後にしてきた誠の神なき地と、我々はこの世界を見るようにと招かれているわけじゃないですね。それこそが、今日共にお読みしましたイザヤ書に記された神の言葉が語る、主を信じる者にこそ新しく開かれてくる新しい展望なのだと思います。とびとびで引用しますけれども、今日与えられました御言葉はこういうふうに言っています。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私は囚われ人にはいでよと、闇に住む者には身を表せと命じる。イザヤ書の神のしもべと呼ばれる存在によって、周りだけでなく信仰者たちによっても、神というお方、イスラエルの主なる神というお方は一民族、イスラエルという選びの民にとってだけの主人と考えられ、見なされてきたこの主なる神が、ここでイザヤの語る神のしもべ、主のしもべと呼ばれる存在を通して、これからははっきりと国々の光であり、国々の救い主であることが告げられ、事実そういう救いがもたらせされるようになるんだというふうに語られています。前半においては、確かに主なる神はそのしもべを通して選びの民イスラエルを、彼らの罪がどんなに深くとも、どんなに彼らがそのせいで弱く小さくなっても、このイスラエルのことを忘れず捨てず、ご自分の懐へ連れ帰るとも約束されていますけれども、しかしその言葉の後にすぐに、だがそれにも増して、だがそれにも増して、私が今あなた方に伝えたい、本当に伝えたいことは、選びの民が守られるっていうことじゃないと、選びの民が捨てられず回復されるということじゃない、私が今あなた方に本当に伝えたいことは、私はこのしもべを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする、そのことだ。神を信じる者たちが、神の共同体にすでに入っている者たちが捨てられないと、この当たり前のこと以上に今告げたいことがある。主なる神である私は国 国々の光なんだ、すべての者たちの救いなんだ、私のしもべがそのことを明らかにする。イザヤの語るこの神のしもべのことを、私たち教会はこの私の主であるイエス・キリストのことだと聞かされ信じ告白しているのであります。神の民ではなかったこの私を見つけ出し、私を縛りつけ名付けようとしていたこの世のもろもろの力から救い出し、神の子としてくださった。いろんな人がいろんな名前でレッテルで私のことを名付けようとしているし来たけれども、そんなものは関係ない。このキリストが私を見つけ出し、私を神の子と呼んでくださる、してくださる、この私の唯一の主であるキリストが私を呼んでくださる、その名前が私たちにとっての唯一正しい名であると告白するのです。イザヤを通して神がお告げになったこの約束が、まさにキリストを通して神の民でなかったこの私の身に起きた出来事となった、事件となった。このことを自分自身に起きた出来事だと告白されするものとされているユダヤ人ではない異邦人である私たちだからこそ、深い実感を込めてこの私自身の告白として次のように告げることができます。この私の主であるイエス・キリストはあなたたちの主でもあるよ。救い出されて自由にされた天国において、その高みから別に私たちはあなた方って語ってるわけじゃないですよ。距離を置いて、私は救われたけどまだ救われていないあなた方にとってもっていうような言い方じゃないと思いますね。この私を今まで縛り続けていた諸々の力のただ中に、この私たちの誠の主人によって送り出され、新しく使わされながら、その真ん中でイエス・キリストは私とあなた、つまりこの私たちの主です、告げるものとしてそれぞれの場に使わされ生かされているお一人お一人であります。イエス・キリストにおいて神は神なき私たちの神となられました。父となり救い主となられました。私一人が神の御前に立って告白しなければならない、私一人の真実の告白でありながらも、しかし一人ぼっちの信仰ではありません。代々の教会の信仰です。しかも教会のためだけの信仰ではありません。私たち教会は自分たち教会の主であるお方を、だがそれにも増して国々の光だ、世の救いだ、そういうふうに証ししてまいります。今や恵みの時、今こそ救いの日、父の一人子イエス・キリストの名において、囚われ人に解放を、圧迫されている人を自由に、闇にいる者よ光の中に出ておいで、そのように囚われた者を自由にする主の恵みの時を告げるために召し出されている私たち教会であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちを圧迫しがんじがらめにしようとする世の中のあらゆる力が、どんなに強く恐ろしく真実なものに見えたとしても、私たちの主は御子イエスキリスト、このお方だけです。天使も支配者も死も命も高いものも低いものも、それら究極的に思える力も私たちを捕まえておくことはできません。会話を受けと十字架のゆえに、ひっそりとしかし 貝羽桶と十字架のゆえに、どんなに深い暗闇の中にも届いた解放の知らせを、この小さな私たちも私たちの小さな生活と出会いを通して喜んでいき、すべての民族の光、イエス・キリストのお名前を告げていくことができますように。この祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。54年版賛美歌234番の A の一節を賛美いたします。ご奉仕の方お願いいたします。それでは賛美歌54年版の唱詠544番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。